というわけでね、
はい、
ラジオはリア
ル、おいでね、
おいで、
やっていきましょう、
やっていきましょう。ゲットボンバ
ー。はい、というわけで木曜日になりました。
はい、
木曜日は中日ドラゴンズを応援しよう、ハゼよドラゴンズのコーナーです。
ちょっとだけ違う話していいですか？
ダメですよ。そのいけると思うなよ。
ちょっとだけ。
いや、まあまあまあ聞きます。ちょっとだけね。
ちょっとだけ。
ちょっとだけ、はい。なんすか。
まあ今クライマックスシリーズやってるじゃないですか。
やってますね。
でパリーグ、
うん、
決まったっすよね。
パリーグ決まりましたね。そのパリーグで一番強い球団が、
うんうん、パリーグソフトバンク決まったじゃないですか。
うん。
でセリーグも今やってるでしょ。
うん。
これソフトバンク対 DeNA の日本シリーズになったらめっちゃ熱くないですか。
バリ熱いよね。
ラジオ始める前にこの日本シリーズめっちゃ応援してたじゃないですか、我々。
最近クライマックスシリーズでめっちゃ DeNA と巨人の試合見てる。
そっか、土曜日、今日は巨人が勝ったから、
うん、
DeNA3 勝巨人2勝で残り1勝した方、残りというか4勝した方が勝ちっていう状況なんですね。
そうやね、今で5戦、4戦目か。
そうっすね。
かな。で、明日 DeNA 勝ったらもちろん DeNA が日本シリーズだし、
うん。
明日、巨人が勝っても最終戦、第6試合目で勝った方が日本シリーズっていう。
うん。
でも DeNA 有利やからね。
いや、そうっすよね。一時期 DeNA ファン、みたいな感じでね、ずっと応援してた時期もあったじゃないですか。
そうやね。倉本俊彦を筆頭に。
確かに、俊彦のタオル持って横浜スタジアム一人で行ったこともありましたからね、タッスは。
家近かったもんな。
そうそう、当時は横浜住んでたから。うん、そう、だからちょっとそれを思い出して、なんかそうなったら、この毎週の木曜日、一時的に DeNA を応援する回になるのかなって思ってたんですけど、それはどうなんですか？
ダメですよ。僕たちは中日ファンなんで。
あ、そうか、中日ファンか。はい、
まあ、ただね、うん、中日ドラゴンズの話に近しいみたいな話なんですけど、今からする話は。
じゃあ違うってことですか？
あれ？バレてる？
どうぞ。
いいですか？
はい。
これあの、サッカー、その、日本シリーズに、ソフトバンクが参戦するってことはもう決まったんやんけど、
うんうん。
まあ、言うなら、まあ、ソフトバンクと日本ハムが試合して、ソフトバンクが勝ったから、日本シリーズ行くわけやん。
はい。
で、その日本シリーズを決める戦いで日本ハムが戦ってたけど、ソフトバンクと。
はい。
その前に日本ハムとロッテが戦ってたでしょ。
ああ、そうですね。
これが勝った方がソフトバンクと戦えるみたいな状況。
うんうん。
そのロッテ対日本ハム、むちゃくちゃおもろかったな。
めっちゃおもろかったっすね。
見た？
見ました見ました、さすがに。
ね、結構最初負けて追い込まれてた状況で、
うん、
もうさよなら勝ちして、しかもその勢いで来たみたいな。
うんうんうんうん。
で、結構その中日ドラゴンズと日本ハムって状況が似てて。
確かに。
新庄監督やけど、新庄監督と立浪さんは監督になるタイミングが同じやったと。
そうですね。
しかも監督になる直前はどっちも最下位。
うんうん。
で、そっから新庄さんの方を見たら、こう、ね、今年なんか2位。
確かに。まあ、最下位、最下位2位ですもんね、3年目で。
そうそうそう。んで、ずっと3年間育ててきためっちゃ若手の選手やったりとか。
うん。
海外の選手とかね。
うんうん。
もう、いい選手来たりとか、他の球団から取ってきたいい選手とかがこう力合わせたり、あと、ベテラン選手が 復活したりとかね、調子悪かったけど、みたいな。そんなんも経て、今2位で、しかもあんな熱い試合ができるっていうのは見てて、ちょっと羨ましいなと思いました。
確かに。なんか、ファイターズファンも、まあ、新庄監督が、もしかしたら3年目でこれで、一旦区切りをつけるって言ってたんで、
うん。
また、そのドラフト会議が終わってから回答しますっていうふうに答えてたみたいなんですよ。
うん。
みんなやっぱ止めてますもんね、ファンは。
あ、新庄さんをってことね。
うん、このクライマックスシリーズもめちゃめちゃ感動したし、
うん、うん。
も
う
チームが強くなってるのを見てわかるから、あと1年はやってくれよ、みたいな。
いやー、で、なんか、よくドラゴンズの動画を見るついでに、
うん、
日本ハムの動画とかも流れてくるんですよ。こんなんどうですか、はいはい、みたいな。日本ハムの新庄さんの教育方法みたいなのをまとめた動画みたいなのがあって、
うんうんうん、
それむちゃくちゃおもろかったよ。
へえ。
例えば新庄監督が思ってることを選手直接にアドバイスしないっていうね。
ほう。
じゃあそれどうやって言うのって言ったら、その打撃の調子いい選手がいて、
うんうん、
でその選手に新庄さんからまず伝えんねんって、
はいはいはい、
あの選手こうこうこうした方がいいと思ってるんやけどみたいな相談したら、あ、俺もそう思います監督みたいな、
うんうん
うん、でそれその監督から伝えるべきなんじゃないですかって言ったら、いや俺よりも信頼してる選手同士の方が絶対に受け入れやすかったりとかするから、
うん、
選手から伝えてくれみたいな、お前から伝えてくれよって言って、実際にその選手めっちゃ調子上がると。新庄さんなりの教育方法みたいなのはあったりとかして。
なるほど。
意外とあの気の抜いたプレーしたやつは即二軍とかね。
あ、そうなんすね。
そうそうそう、なんかエラー、積極的なエラーはいいけど怠慢プレーみたいな、ね、
うん、
とかしたらもう即二軍、俺大嫌いやからみたいな。
うん、
でこう野球に対して誠実な姿勢とか、
うんうん、
そういうのを見ると羨ましいなって思います。嫉妬ですこれは。
まあ確かに明らかに強くなってるっていうのがね、見てわかるもんな、うん、
そうやね。その宮西選手とか日本ハムの、う
んうん、はいはい、
日本ハムの宮西選手も全然こう、なんて言ったら、年齢とともにこうやっぱりね、体力とか、
うん、
球のスピードとかこう落ちてきたんやけど、
うん、
最近あの金子千尋選手って覚えてる、オリックスの、
はい、
日本ハムの投手コーチらしくて、
おうおうおう、
二軍かな、
うん、
でそこでその新しい変化球みたいな、
うん、
とかを教えてもらって、そっから宮西選手また復帰して防御率1点台とか。
へ
え。逆にその宮西選手みたいなベテランだけじゃなくて若手に対しても変化球とか教えたりとかやねんけど、うんうんうん、金子千尋さんって、
うん、
マジでデータ見て指導するらしくて、
ほう、
あんまり感覚とかで伝えずにデータがこうなってるからっていう定量的な教育方法をするらしいねんけど、実際にそれがハマってベテランの選手、中堅の選手、若手の選手もこうピッチャー力って言ったらいい、
うんうん、
っていうのが結構底上げされてるっていうのを見ました。
そうなんですね。
うん。
ただでさえ、うん、実績めちゃめちゃある投手でしたもんね、金子さん。
そうそうそうそう。まあ、もちろんそのね、自分の持ってるスキルというか、変化球得意やったから、その握り方みたいなっていうのは教えてたやろうけど、
うん、
でもそれ以外のところはもう基本、あの、定量的に選手に伝えてるっていうのを見ました。
おー。いや、ちょっと、その、ドラゴンズの話は
一回 CS だけ見さして。
CS だけね。
今日も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
概要欄に Twitter の URL も貼ってるんで、そちらもフォローよろしくお願いします。
番組のフォローもよろしくお願いします。
それではまた明日。
番組のフォローよろしくお願いします。
いやー、他の球団やったらこれぐらいポンポン出てくるんだよな。
それは間違いない。
うん。 やからこそおもろいんやけどな、ドラゴンズは。
確かに。